まるくりポッドキャスト。まるくりポッドキャストは医療ブランディングとホームページ制作を行う株式会社まるが配信しているポッドキャストです。開業医の院長とそこで働くスタッフさんたちから寄せられたお悩みをもとに、院経営のあるあるやマーケティングのコツ、お役立ち情報、組織運営の失敗例などをお届けする音声プログラムです。まるくり3回目ということで、
はい、
今回は任せられない院長の特徴とありますけども、はい、本題に入る前に鴨方さん、最近どうですか、近況としては
近況ですか、
うん、なんか面白かったこと、嬉しかったこと、このアンテナ張ることって大事だなと思ってて、
はいはい、最近すごくキャンプ行ってます。
キャンプ好きですね。なんかいろいろアウトドアしてますね。
そうですね、
うん、
普段パソコンを見る仕事がメインなんで、やっぱりちょっと自然とかね、
あー、それはわかるかも、
うん、不便な場所とかになんか行きたくなりますね。
確かにね、この仕事やってるとネットが当たり前で何でもどこでも仕事できますしね、
う
ん、
そうですね、
うん、
虫と戯るとかね、本当に自然っていう感じのところが心が安らぐかなと思いました。
目も使うしね、パソコンだと近くばっか見てるから、自然で遠く見ないと視力下がるよって眼科の先生おっしゃってましたけど、
そうですねちょっと寒くなってきちゃいましたからね、また来年かなと思ってますけどそんなこんなで始めていきたいなと思います、
はい、今回は任せられない院長の特徴ということでありますよね。私もこういう経験ありますけど、任せるってそもそも何かって話ですよね、うん、開業医の先生になると、うんうん、勤務医の総合病院の先生からいきなり開業された時に、仕事の範囲が変わりますからね。
そうですね、全然違う仕事になってるでしょうね。
大きく診療をやっていればよかったというところから、うん、診療以外の事務系だったり経理だったり経営っていう部分が特に大きくなると思うんですけど、そこが特に使わなきゃいけない時間になってくるんですけど、鎌形さんも私もサラリーマンから独立してっていうところで、勤務医の先生から開業医の先生になったってちょっと似てるところがあると思うんですけど、鎌形さんが任せるでなった時、一番最初にぶち当たった壁って何かありました？
やっぱり自分が現場でたくさん経験してきて、それを誰かに任せるっていうのはすごい我慢が必要だなって思いましたね。
我慢。
結局その分野に関しては多分誰よりもやってきたっていう自負があったりとか、うん、何度か大変な経験をしたりとか、これどうしても問題解決できないよなって思ってることをこう解決してきた経験があったりするじゃないですか、
うん、
多分創業されてる開業されてる先生たちもその診療っていうところに関しては絶対的な自信があったりとか、これは多分誰にも負けないなっていう分野があって開業されてるんで、そこの一部分で任せるってなった時に、自分ができちゃうがゆえに任せ始めた時に、いやここ気になるなとか、
うん、
いやもっとこういうクオリティでやってほしいんだけどなってやっぱり思ってしまうことがあるので、そこをグッと任せた人に対しては我慢できるかっていうのは、今も僕もできてないとこ多いですけど、そういうとこ大事なんじゃないかなって思います。
そこがマネジメントに紐づくとこなんですけど、結局先生が求める OK とスタッフさんが求める OK って絶対差があるわけじゃないですか、うんうん、任せるってなった時に、
はい、
最終的には院長が求めるゴールとスタッフさんが出しましたっていう内容が一致してれば OK なんですけど、その過程が苦しいっていうことですよね。
そうですね、まあこれは先生がどこのレベルのクリニックを目指すかにもよるんですけど、例えばね、大診の先生入れるか入れないかでも全然任せる度合いって変わってきて、別に大診の先生入れずに一人先生でその他のオペレーションだけ任せていきたいっていう先生もいるので、そういう人に関しては診療とかは特に任せることないじゃないですか、
うん、
先生じゃなくてもできる分野に関してやっぱり任せていくっていうことになるんですけど、
うん、
これが大診の先生入れてある程度の規模感でやっていきたいってなると、診療すらも任せていかなきゃいけないってなるじゃないですか、
うん、
だから多分任せる度合いっていうのはどんどん増えていくとは思うので、どこを目指してるかによって任せる量っていうのは絶対的に変わるなと思ってます。
そうですね、うん、
ただ任せていくといいなと思ったのは、結局一人でできる限界ってあるじゃないですか、
うん、
だから僕の場合はですけど、一人で例えば10点の仕事が完璧にできたとしても、それはずっと自分が働き続けて10点取らなきゃいけないけど、 例えば仲間の中で5点でも3点でもできる人が何人もできてきたら、じゃあ3点の人が10人いたら30点だし、5点の人が10人いたら50点だしっていう風にできることがやっぱり広がっていくので、それが組織でやるメリットというかすごく大事なことだなと思うし、そういう視点で見ると3点でもありがとうってなるし、いや5点でもやってもらって助かるよと、だって自分でやったら10点しかできないんだからっていう感謝が生まれてくるなとは思いました。
まあそうですよね、一人の限界もありますし、1日24時間っていうのは平等なので、
うん、
どこを異常していくかっていうお話になるってことですよね。
そうですね、
特に院長先生は経営者であり、
うん、
開業したての時ってマネージャーでもあり、
うん、
診療もやらなきゃいけないし、
そうなんですよ
ってなって、で第2回でも話しましたけど、人が集まるクリニックだとそのマネジメント部門をね、教育担当誰かに任せていくっていうことができますけど、うんうん、人が辞めていけばそこがずっと院長が教えなきゃいけないっていう、
そうですね、
悪循環にもなるわけですね。
そうなんです、これ聞いてくださってるスタッフさんにはぜひ知っておいていただきたいんですけど、院長はやらなきゃいけないことたくさんなんですよ、
うん、
今その島田さんが言ってくれたように、院長になった瞬間、開業医になった瞬間に3つの役割が出てきちゃって、で一つが経営者としての意思決定だったり将来の投資をするっていう役割で、二つ目がマネージメントで人の問題だったり採用の問題だったり組織を運営していくための役割があって、で現場では自分が診療しなきゃいけないっていう、いきなり3つの役割が増えちゃうので、これが勤務医の先生の場合は診療だけやってればよかった、だから別にマネジメントもしなくていいし経営のことなんて考えなくてよかったものが一気に3つドカーンと役割としてのしかかってくるんで大変なんですね。だからその一つでもスタッフさんが引き取ってくれたりすると院長としてはめちゃくちゃ助かるということがあったりするんで、
うん、
そこはぜひスタッフの皆さんにも知っておいてほしいところかなと思います。
逆にそれを先生が私はここがやりたいよみたいな形で話す機会があるといいのかもしれないですね、
うん、
あの診療が好きな先生ももちろんいらっしゃいますし、うんうん、経営としてやっていきたくて診療は任せていきたいんだっていう方向性が分かると、
うん、
スタッフさんも、あ、院長は経営の仕事をやられてるから、うん、今大臣の先生募集してるんだとかっていうつながるけど、うん、やっぱりそこのスタッフさんの理解と院長の思う熱量とか気持ちっていうのが合ってないと辛くなってしまうっていうことですよね。
そうですね、先生がどういう組織体を作っていきたいのかっていうのはやっぱり明確にしてた方がついていくスタッフさんは安心ですよね、
うん、
逆に聞きたいんですけど、
うん、
島田さんから見て任せられない院長の特徴ってどんなものがありますか？
私の中ではこう何でもできちゃう人ほど任せられないんだなっていう印象があって、結構勤務医の時に夜勤とかもやられてたし体力もね張られて24時間働けますかじゃないですけど無理されてやられてた経験があるからこそ、普通の一般企業とかっていう基準に当てはめた時に1日8時間少ないよみたいな感覚になってしまう人っていらっしゃるんじゃないかなって。でそこを多分スタッフさんは8時間が普通だと思っているから、
うんうんうん、
それを超えた分はいやいやいや無理ですよっていう温度差ができてしまう、う
ん、確かに。
でそこで院長がじゃあもういいよ自分でやるよってなってしまうと、
うんうん、
なんかもったいないのかなと、
うんうん、
結局任せられるんだけど任せてる時間がもったいないからやっちゃうぞみたいなタイプの先生はスーパーサイヤ人だなって思います。
好きですねドラゴンボール、
はいすごいなって思いますけどね、
うん、本当に能力が高い方とか仕事ができる方ほどそうかもしれないですね、う
ん、かつ優しい、うん、その先生たち例えば郵便とか行ってくれたりとか、
うん、
先生やらなくてもいいんじゃないですかって言うと、うん、郵便出しに行くのは僕がやるよとかね、うん、駐車場の草抜きとかそういったのをやられてる院長もね中にはいらっしゃるのでどこをやるかですね。
能力があると任せづらいっていうのは確かにそうだし、なんか今のお話聞いてて熱量的な差もありますよね。開業医の先生ってなると自分がね人生かけて立ち上げたクリニックなんで熱量がね、
うん、
勤務しているっていう熱量と自分が作っていくっていう熱量だとすごい差があるし、傍から見ててちょっと外れちゃってるなって思うのは先生の熱量が高すぎちゃってみんなが同じ熱量でしょうみたいな風に先生がスタッフさんに対しても求めちゃってたりするところもたまにあるじゃないですか、
うん、そうですね。
そういう ところちょっと大変、そのズレがね、熱量の違いがやっぱりありすぎちゃって大変そうだなっていうのは感じたりするので、経営者っていうポジションの熱量とスタッフっていうポジションでの熱量がそもそも違うんだっていうのは、冷静にというかちょっと冷めた目で見てもいいのかなっていう気がするんですけどね。
そうですね、任せられない院長とともに任せられないスタッフさんもやっぱりいると思うので、なんか共通してるのかなって思ってて、結構責任感が強かったりとか、任せられないんじゃなくて責任感が強いっていう言い換えると、
そうですね、
でもやっぱ組織経営をしていく中では人を育てる人がいないと組織は回っていかないっていうのも私も痛感してますね。
島田さんもね、めちゃくちゃ仕事ができる系の、
できるんですけど、
そういうタイプだから任せることに関してはすごく試行錯誤しながらやってたりしますけど、その中で何か意識してることとかありますか？
ぐさってきた言葉が一つあって、組織を学んでる中で、一人でやれる仕事とチームでやれる仕事の能力は全然違うよと、もう一回言うと、一人でやる仕事とチームでやる仕事は全然能力が違うよ、結局一人でやるっていうのはすごく楽なんですよね、任せないでやれば全部1から10まで把握してるし、だけどチームでやるってなると過程を伝えなきゃいけなかったりとか、プロセスを伝えるとか、それをチェックしなきゃいけないとかって工程が増えてしまうんですけど、結局それをしていかないと自分の24時間一生開かないよっていうことを学んだことがあって、でずっと一人でやっていくんだったらいいですけど、私無理だなと思って、あれってなった時にやっぱそういう仲間っていうところを作っていかなきゃいけないし、任せたら我慢の量は育つ量に比例するじゃないですけど、そういったところを考えていかないといつもプレイヤーになっちゃうんじゃないかなとは思ってますね。
そこもね、多分人によって何を目指していくのかっていうところで変わってくるんですけどね。でも任せていくとしたらやっぱりそうだね。
そうですね、
自分が入らずに何か仕事が動いてたりっていうのはやっぱりすごいことだなと思ったりもするので、
究極の話、開業医の先生で受付さんもいらっしゃらない、看護師さんもいなくて院長一人でなんとかなるじゃないですか、やろうと思えば。
確かに確かに。
だけどそれをイメージすると院長がお釣り出して、はいどうぞ今日もありがとねって言って処方箋印刷して、うちの薬局行ってね、駐車場はここだねとかって成り立たないわけじゃないですか、時給が高いですし、そこを冷静に見た時に何を任せていくかっていうところを考えていくと、任せられないんじゃなくて任してないだけなのかな、
そうですよね。そこもちょっと深い話になっちゃうかもしれないですけど、無意識的に任せたくないって思っちゃってる場合もあるかもしれないですね。
それは深いこと言ってしまいましたね。任せない方がいいという選択を自分でしているということですか。
そうですね、そうそうそう、結局任せていきたいってなるんだけど、自分もそういうとこあるからね、注意しなきゃいけないんですけど、最終的には自分がやっぱり最後ケツ持ちたいみたいな、なんかなんだろうな、これ深いね、ちょっと深いから
行こうか別の回でそこは掘り下げていきたいと思います。
そうですね、長なるんでね。じゃあいつものパターンで、任せられない院長の特徴ということで、じゃあ任せていくために院長視点のポイントとスタッフ視点のポイントで何かポイントとなるようなものってありますか？
まず任せる内容の洗い出しは絶対必要なのかなと思っていて、それ院長じゃなくてもできますかねっていうところ、これって一人でやってるとできないので第三者に聞いてもらうとかでもいいと思うんですけど、今自分が何をそもそも抱えているのか、でその業務の量と、じゃあそれはいつまでに任せられたらいいのかって期限を決めないと、なんか任せたけど毎回戻ってくるなみたいな形になってしまうので、それをじゃあいつまでに任せて、じゃあ空いた時間自分何に使うのかとか、でそこにどれくらい今時間をかけてるんだと、でやっぱり大事になるのは覚悟、任せる、自分ができることっていうのが1だとすると、他の人ができるのは30倍かかると、1分でできるのは30分かかると、1時間でかかるのは30時間かかるという意識を持って、あ今学んでるんだなっていう覚悟を持って切れないってことですね、任せだと切れてしまうってよくあるんですね。
そうですね、
こんなこともできないのかじゃなくって、そこに歩み寄るマネジメントという要素を入れつつ、 完了日に向けて、うん、任せる、まあ、この期限までにできるようになってね、
うんうん、
だから次はここまでこうしてこうしてねって、
うんうん、
次同じことしないようにできるみたいな形で寄り添っていくっていうのが大事なのかなって、うんうん、
これが今院長視点のポイント
ですね。そうそうそうそう、院長があとは経営を極めたいのか診療を極めたいのかでも多分方向性が変わってくるのかなと思うので、うん、両方の人ももちろんいらっしゃるんですけど、そこの整理が必要なのかなって思います、
うん、とは院長視点のポイントにいくと、今島田さん言ったように自分がどっちを極めていきたいのかっていうのはだいぶそれでね、その近くに置く人の種別が変わってくるというか、経営がしたいって言ってクリニック経営してる人もいれば、この診療を極めたいって言ってクリニック経営してる人もいるから、自分がどっちが向いてるとかどっちがやりたいとかっていうのはすごく大事なことだなと思うね。有名な話だけど、ホンダの創業者の本田宗一郎さんと藤沢武夫さんの関係とかも、
うん、
本田様も技術者だからね、技術ばっかりやっていきたいってこう職人的にやってて、で藤沢さんに会社の実印とあと会社経営の全権を委ねて、自分は技術者として徹してた。だからそうやってお互いの得意を掛け合わせて入った大企業があったりするから、ちょっと規模感はね全然違うけど、組織を作っていくっていう意味ではやっぱり同じことだなと思うので、先生がどっちを深めていきたいのか、経営を深めていきたいのか、診療を深めていきたいのか、ここは多分すごく考えていった方がいいような気がしますね。
そうですね。
でちょっとスタッフ視点のポイント何かありますか？
スタッフさん目線ではやっぱり診療所開業医の先生の状況を見ると、うん、これ私でもできますかって声があるだけでその人は重宝されますよね、
うんうんうん、確かに、
まあ、私でもできますかっていうとちょっとトゲが立っちゃうので、うんうん、もし院長さえ良ければ私が代わりにやりましょうかって言える人っていうのは仕事が増えてしまうリスクもあるんですけど、
うんうん、
やっぱりそこから抜きん出てきますよね、周りの人と違う動きになってくるので、
うんうんうんうん、確かにね、院長先生の仕事の何かが引き取れないかっていう視点で仕事してくれるスタッフさんいたら重宝するし引き上げちゃうしね、頼るよね。
ですね。男性院長の中でもよく問題になっているというか課題になっているのが、こんなこと女性スタッフに聞いていいかなみたいな時が相談いただくことがあるので、やっぱそこがこのこういうのはちょっと女性ならではの問題なんで聞いときますよとかって言える人が少しでもいると院長は楽になったりするのかなとか、やっぱ院長が聞くとそれは指示とか命令っていう形になっちゃうので、対等とか先輩後輩とかだと聞きやすいとかっていう人に話を任せていくとか、いろんなことはできると思いますね。
そうだね、その女性ならではのマネジメント業務とか引き取ってもらえるとめちゃくちゃ助かるだろうね。まあ、でも女性スタッフ多かったりするから、島田さんがね経営視点というか、まあ経営者なんでその視点で入ってくれたりとか、経営者からスタッフだとちょっとトゲがあるようなことも中間の人たちが聞いてくれたりすると、また全然距離感が違ったりするから、
もう私も基本スタッフと話すときはもう指示とかになっちゃうんで、極力関わらないようにっていうか、あのいい意味で関与しすぎないように任せてます、もう次のスタッフに。私も口出ししたいタイプになっちゃうんで、もう任せたから言わないとか、やっといてねって言ってみる、そしたらあ、いけた、すごいねって。
なんかスタッフさんと話しててもすごい思うんですけど、経営のことに関してとかマネジメントのことに関して私は口出しちゃいけないんじゃないかなって思ってらっしゃるスタッフさんも結構いいのかなって思うんですけど、でもちろん先生がなりたいクリニックと真逆のマネジメントとかやられちゃうとそれは迷惑になっちゃうんだけど、ある程度先生がこの道に行きたいっていう方針が分かってるんだったら、じゃあそのために私こういう部分をちょっとお手伝いしますよとか、これ私の方が多分同性なんでやりやすいと思うんでちょっと一回やってみますねとか、やってもらえたらすごい嬉しいんだけど、そこがなんかスタッフさん目線でいくとやっちゃダメっていうか、なんか私がそこに行くのはちょっとおこがましいみたいな、
そういう感じだといいんですけど、多分信頼関係なのかなって思ってて、なんかそもそもがそこが、なんかこう気がつく女性とかいるじゃないですか、で一応代わりにやっときましたよと、でやったはいいんだけど、一応が逆に、 あこれじゃないんだよねってなって、うん、スタッフの方がプイってなっちゃうっていうよくあるパターンがあって、
で
その家庭があんまり交流がないまま、うん、その業務連絡だけで任せてるから、うん
はいはい、
この背景はねとかっていうのを汲み取れないでお互い悲しい結果になってしまうみたいな、うん、じゃあもういいです私やらないですみたいな、
ね、
っていうのはよく目にするのかなって。で院長もえなんかそんなつもりでいたんじゃないのにってなって、うん、なんか違うとこに時間取られてるみたいなことはあるから、
確かに
ね、あの信頼関係ってすっごい抽象的なこと言ってしまうんですけど、うん、なんかやっぱかけた時間と質は任せるのか、
うん、
任せっぱなしなのか、
うん、
放任されたと受け取られるか任せたと止まれるかで大きな違いなのかなって思います、
うんうん、確かにね。いや信頼関係とかね、その人その人の関係性ってやっぱりあるね。仕事だけの関係であんまりコミュニケーションがすっごいスムーズにいってるのをあんまり見たことがない気がしますけどね
、うん、
なんかその人の普段の変なところとか、ね、おかしなところとかさ、この人こういうところで楽しむ人なんだとかさ、その辺の相互理解がやっぱりいろいろあるとなんとなくそれが潤滑油になってコミュニケーションがスムーズになってるなみたいな、
うん、
雑談とかも大事なのかな。
雑談ね大事だと思いますよ、女性のコミュニケーションの中では ね、
ですね、
苦手な人もいると思うし私も苦手ですけどね女性ですけど
そんなとこですかね。
そうですね、任せられない院長の特徴っていうところ、これこれこれ箇条書きにできるわけではないんですけど、ポイントとしては院長やることいっぱいなんですけどどこやりたいですかっていうところと、うんうんうん、院長これだけ抱えてるよっていう事実をすり合わせる信頼関係を持つっていうことと、
うん、
スタッフさんは、うん、私よければやりますかはもう神的な言葉になるよっていうところですかね、
うん、あれですね、最後先生が苦手な部分って意外とスタッフさんが超得意っていう場合もありますからね、
まあ、そうですよね、
うん、
電話対応とかね、
そうそうそう、電話めっちゃ嫌いな先生がいてでも電話も私好きですよっていう人もいるから、
うん、
あ私好きなんで全然振ってくださいみたいな、いやめっちゃ助かるわみたいな感じになると思うんで、うん、まあ、ぜひ実践していただければと思います。
そうですね、院長楽になってスタッフさんも得意伸ばしてお互い幸せだといいですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
うん、
ということで今回のテーマは任せられない院長の特徴をお送りしました、
はいはい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では株式会社マルへのご質問をお待ちしております。株式会社マルのホームページにあるフォームよりお申し込みください。 URL は www.maru-magoya.jp maru-nagoya.jp です。それでは皆さんまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。